里山にはぬくもりのある里山レポート、司会のヒロです。
チョペです。
聞こえますでしょうか。セミの鳴き声、
いろんな鳴き声が聞こえますね。
うん、今日は、旧山本公民館で講演会があるということで、
はい
はい、ね、会場前にちょっと準備のためにお邪魔してます。で、来てみると分かるんですが、さっき言ったようにもう夏休みの音がしますね。
うん、そうですね。
今日この旧山本公民館に来てるのは講演会のためなんですけども、
はい、
どういった講演会でしょうか。
今日の講演会はですね、前回に紹介した孫滝のことを理人館の館長さんの植松先生から話してもらうことになりました。
はい、生涯学習の、省内の拠点でもある、はい、松山の理人館の、館長の植松先生ですね。
はい、
先生と一緒にこの前孫滝にまた登ったんですよね。
はい、
すごい大興奮してらっしゃいましたし、
うん、
その辺の話を今日していただけると思うんですけども。
そうですね、
会場、
はい、
5,60 人入れる会場ですけども、いっぱいになればいいですね。
なればいいですね。
はい、じゃあ講演の様子のダイジェストと、先生のお話を聞いてください。
はい。
田沢山本小林地区の自然と文化、最上川孫子流の里の人々に対すると題しまして、植松先生よりよろしくお願いしたいと思います。皆さん最後までごゆっくりお聞きください。よろしくお願いします。
私この松山の後ろが好きなんですよ、ここのところ。特に小林温泉なんかはね、時々来てそこにいますけども、こそっとね風呂入らないかなって、あんまりお客さんがいないしね。そして山菜料理なんか出してくれますので、私が理人館を去る時の送別会が小林温泉だったんですね。どこでやってほしいとか、俺小林温泉でいいとか言ったんですね。だからこの辺はちょろちょろと時々来てるんですよ。それで、来ました。で、いいところに案内してもらったんですね。孫だけですからね。私も孫4人いるんです。その孫という名前がついた滝があるって言うんだからね、これを水してね、ここあれしてはダメだ、俺すぐ行くぜってこう言ったね。理人館で仕事とかいっぱいあったんですよ。そういうところね、孫だけに行きたくね。で、体が空いている日をいつかと聞かれるところ、土曜日1時半から講義があるんですね、講座が。その講師紹介を1時半にしなきゃダメ、やりました。で、逃げるようにして、ここで2時に落ち合って、孫とかに行ったんですよ。で、その時は、こそっとノーって言ったんですよね。そしたら20何人集まったんですね。よっぽど心好きがいるんですね。私と同類行だなと思いました。それはやっぱり考えてみれば、自分の住んでいるですね、里山の原風景があるからだと思うんですね。それをもう少し見る必要があると思う。皆さんは平田なんです。平田の地図を見て、平田ってのはね、こうなりますね。やはり左手、こう開いてください。ね。これがね、小林が、これが、田沢川、これが中野又川、これが相沢川、これが金山川ですね。で、これが一緒になって最上川に出ると。こういうの。私はね、鳥になりたいんです。時間があれば。将来部屋のよう、バタバタって。飛んだらどう見えるかなってなるとこうなるわけ。で、平田の上をバタバタってこう飛んだらどうなるかなと思ったらこうなるんですね。だから自分のいるところを自分の体で表現できたり、楽しく話できたら嬉しいことだと思うんです。だからね、田沢川とね、小林川が喧嘩しとるからですね。これ一緒ですから。で、これ全部こうなるんですから。今日はこの薬指とですね、小指の話を言ってる。これが 庄内は一つ左手、鶴岡には藤沢文学愛好会というのがありまして、そこで藤沢文学全集に載っていない藤沢周平がまだ小説家になる前に作った本がある。その藤沢周平全集に入っていない初期の作品がこの最近になって発表になった本棚になったんですね。その短編集だけど、そこに忍者四角というすごい小説がある。その一番先を読んでみます。周囲に豪を巡らした他は風よけとも見える自然石を積んだだけの石垣が少々。これが田沢の豪族雪へ作兵助雪の砦であるという田沢盾というのがある。そして鶴岡の人はみんなで鶴岡市朝日村に上田沢下田沢で鶴岡でですね、何かこう権力争いがなって敗れた方を殺すほどではないという時はその田沢を送りてあるんですよ。田沢の大きい家の屋敷を入れてね、許されることもあるんです。一生のことはある。だから鶴岡の人にとって田沢っていうのは350年の間のこう住み人というか時代の権力争いに敗れた人が送られたと。でそしてそこは山越えしてくる越後の国からね、だから砦がいっぱいあるんです。だからこれは朝日村田沢の田沢盾だろうと思って田沢に行って朝日村の盾跡に行ってみたんです。そしたらこの文章の中に鳥海山がものすごく綺麗に見えると書いてある。朝日の奥からこう何も見てもね、田沢の盾らしいところに立ってもね、鳥海山は見ない。だからとっても盾跡はどこですかって聞いたから、ね、お松山の後ろに田沢ってのがあると、ね、そこはいいところだよってこう言ったけど、じゃあ田沢に盾はあるかなって、おら知らねえ、ただ田沢の郵便局長が理事会に来てるからその人から聞いてあげますって言ったら、安倍幸次郎さんに聞いた、俺子供の頃親父から連れて行かれたことあるって、そこ盾跡だ城跡だって言うって、うわーと思ってね、そしてそれ行ってみたくなってね、でその分析はねちゃんとあるんですよ。藤沢作品忍者失格の小説舞台の地域の調査計画活動計画というね、里は荒川だ、平成19年11月20、12日月曜日ですね。で調査員として安倍幸次郎、上松光平、隊長加藤海援これで、ね、鶴岡署を含めてね、加藤海援さん、安倍幸次郎さんを出してきた、富樫雄一さん、松田静子さん、から福浦さん、くすみさん、江原さん、から佐藤葵さんで、まだ独身の女の人、これは女の人で忍者を勉強している、暴れ目の人で、だから岡部さん、藤沢文学の愛好者の人、これだけでですね、田沢を立てに来たんですよ。バッチリだもんね。前に太蔵さんがあって、左の方に鳥海さん、目の前を小林越の道があるんですね。この小説の通りでした。だから藤沢周平は平田に来てる、平田に友達がいるわけ、知覧高校の時代のね、小野寺も無造作だから、ここに来て遊びに来たついでに田沢だったり登ってるよね、これ登ってなかったらこれ書けないもん。そういう小説がこの地にあるという、で最後がいるんだよね、好きな女の子が出るんだよ、忍者なんです、人を殺されるして、その女の子にね、草はやめようと、ね、こう人殺しの忍者はやめようと、そし して畑を耕し、好きな女と一緒に行きたいというので、女の子にこれ一緒にそばに出ている女の子に、忍者はやめて一緒に生きていこうとこう言うんだ。それでうんって女の子が言うねよ。だから忍者失格をするね。私は忍者失格をしたのだけども、私は藤沢俊平がいつこの小説を作ったのかと松田静子さんに聞いたら、奥様を亡くして先生を辞めて新聞記者で生きようと決めた時の作品だと。だから忍者失格ではなくて、藤沢俊平にとって俺は先生が彼はものすごい憧れであり理想だった。でも結果が3年かかっても治らなかったんですよ。だから先生は戻れないんですよ。だから先生を辞めて新聞記者として、小説はまだ遠い世界で、ところがそして奥さんを亡くして、して血の面を女の子を抱えて書いた小説が忍者失格なんですよ。これぜひ読んでもらいたい。これはここ舞台なんだからね。じゃこれはこの場所は神井さんの道の反対側のこんぐりした山です。わすごい移動ですよ。つい最近鶴岡のですね、阿部久という古本屋を主にしている本屋さんがあるんです。そこの主人がこれが理事館に遊びに来て、田沢から出た古文書段ボール4つだが、自分はこれ貴重だと思って押さえたんですよね。その資料は何ですかって聞いたらね、塩木だ、塩木、塩木って何ですかって聞いたら、塩を作りたい、こう漬物にするために、生きていくために何が必要かというと塩が欲しい。だから上杉が将来を抑えたのは塩が欲しかったからだと言われている。その塩を作るとき砂丘の木をみんな切って煮詰めるためになくなった。その塩木を田沢に求めたらしい。それで田沢の山の藍を冬の間雪の中で木をボンボン切って沢にどんどん入れて、雪解けと同時に沢の雪が水になって沢 の木をこう運んでくる。それを止めておいて、して人工のダムを作って、それをギュッと外すとドロッと勢いで流れて、それを取りという奇変に通るという字を書くんですね。取り、でその取りの口が火口でしょうね。今天地人が出てくる直江兼続というのは旧姓火口ですからね。火口の火は鳥です。だからお父さんは家老だったけれども、 木を集めたりするのが得意の人だって、こっちはダメで、そのなんかそろばん勘定とあれだって出てるのはやっぱり鳥の万人だったんだと思う、あの人の戦闘は。だからちょうど玉川の人みたいだったんですね。塩木、だから塩木で材料なし、塩木の伝票だということでした。だから田沢のあるいは田沢川のところはその塩木燃料ですね。昔石油とかガソリンなかったんですから、この地が石油スタンプと同じなんですよ。だって酒田の上ヶ崎町の武士が山に引きには来れないですから、あの人たちが買ってくべる木でご飯を作ったりいろいろしてたんですから、だからその材料を提供していたということなんですよ。だから昔が冬になる前で一軒一軒の一棚買ったとか、今年の冬は二棚だとかってね、みんなのうちで冬の前に買ったわけだ、あれをこう提供したわけですよ。それがこの地の人なんですよ。そういうことを考えるとね、だから皆さんね、田沢の人はね、石油ストーブ使わないようにして、全員薪ストーブの里、なんかにしてね、ほのぼのとした暖かさをやってね、どうぞ、この冬、 あの小林温泉に入りながらストーブの笹に来ませんかってのはね、生きるような気がするんですよね。やっぱり全然発想違えばいいんですよ。私の奥さんの友達は1年中薪ストーブですね。で今は何かあると財布が困っても軽トラック一つ持ってるんですよ、それをかして。そしてチェーンソーがあって、そこにぐーっとおつけてやるとブスッと切れるんですね。でこのくらいの大きさにしてこうポンポンって入れてるんですね。それでガソリン石を一つも買わないで、それを出しないでやってる人いるんですよ。この辺後ろ見たって前見たって材木の山だよ。そして川から川にはどんどん流木があるわけで、あれちょっと上げておいて乾燥したらね、何本でも使えるわけですからね。それで浮かしたりとかですよね。でついでにこうロマンチックにキャッチフレーズ、ストーブの里とかってね。私は最初その材木を集めたりする鳥というのは炭焼き用だけと考えていた。そしたらね、炭焼き用の木もそれでしたかもしれんけれども、木を切るとこんな、このなんていうか炭焼きにならないようなの角張ったのか三角形とかの、そういうのは炭焼きにならないときは塩になるわけよ。まあ、そうやっていたと思うんですよね。私は塩味という言葉と、その塩味が持っていたエネルギー源としての価値で、それをこの地の人は大切にしていたんだということを知ってほしい。それがこの地の先人たちの生活文化だったと思うんですよ。それをもう一度見直して、今は地球温暖化でできるだけ石油とか石炭を使わないようにしようと、じゃあ目の前にある木を使う、これくらいいいことはない、ね、そういうところの先鞭を切ってもいいと思うんですね。山本というのはね、これ山の元なんですね。だからこの小林川と田沢川が付き合いなんですね、ここね。この山本は小林にも気を使いするんですね。これは安倍さんにも、田沢の人にも気を使い、その設定であると、ここが山の元であり、ここが桃源郷のふるさとだと思うんですね。田沢の人たちにも山本に降りてくるわけだし、それから小林の人も山を降りてきて、山本でここで木を取り直してあれするんだと思うんですね。だから山の権利なんていう言葉は元という字ね、この字いい字ですね。いや、私も孫、長男の孫は押切という名字なんですけども、孫の名前は高春って言うんですね。高という字は高校の高に、春という字はこの源という字なんですよ。元という字ですね。でその下の男の子は広春って、やっぱりこの源という字を使ってるんですよ。原点ですからね。だからいつも自分たちの原点というかフィードバックすべきところだと思うんですね。だからこの山本を中心にして、やってきた。だから旧安倍家があるんですね。私は旧安倍家というのは好きでないですね。やっぱり私がこの地にいたら肝煎り安倍家と、ね、あそこ肝煎りなんですから。殿様がいて、それからこの軍隊がいて、その人に王城をやってるわけ、その下に肝煎りがあるわけよ。の肝煎りっていうのはその殿様からの直接、だからこう刀もそういうことができた、ね、でも農民でありながら農民と一番トップとの接点になった、うん、一番苦労した人なんですよね。だけども財を成すことができた。だから安倍家なんていっぱいあるんだから、これからは肝煎り安倍家ってこう言えばね、私はそのままぴったりです。でそれだけの財産がこの間安倍家に行ってきたでもありますね。全部見せてもらった。一番気に入ったのは一番奥の仏間というのがね、あそこにね、いろんなのがありました。こんな小さな、このくらいのところに石が入っていて、 そこの石がこう安山なんですね。真ん中に引っ込んでるんですよ。そこに赤と書いてありました。赤滝から拾ってきたんだなと思うんですね。こんなね、この空にいるあの雷を起こす雷神が使ったと思われるね、バチのような石の棒があったりね、そういう点の原点は旧阿部家にありますね。だからあれがあのまま残ってるというのは貴重品です。田沢川、これはいい川ですね。
もうここが あれです、阿部家です。これが旧駅です。これはここまで南だけど入り浸りだ。最後はおっぱり線に流れるんですね。流の格好しているようにそして江戸時代の道はこの天線ですね、川の巻です。でこのダムを作るために作ったこれ道です。これ糸ね。そしてさっきから潮見という考え方をすると、冬に川に入らなければならない。こんな沢のところを冬を川に行ったら近くに行ったら流れるためです。だから冬の道はあるはずだと思ったら、ここに余蔵燃えてあるんですね。でこっちにもあるんですよ。これは旧中隅沢道で、そのずっと先は大森山。これが1100年、708年、この地域で一番高い。これが田沢川と小林川の間、お姉津谷の道なんですね。あるんですよ。だから冬行くとすればこの道を行くしかないんですよ。でこっちにあの小林川があって、でこっちにはこの松山という距離です。そしてあの平田というのは先ほどのこの薬指です。これね、薬指は立ちか、ね、先側なんです。小指 あの小林川は戸沢村なんです。だから戸沢村はね、この大森山の近くまで林道を作るんです。これだから大森山にすぐ来れる。平田は全然大森山は関係ありません。でこの間言った私たちが言った孫滝は大森山の方から来た水です。そしてこの間言ったら孫滝の脇にもっと小さいから滝があるんですね。彦滝と私が好きでしたあそこもね、こう座るとちょうどね、こう座る人もみんな埋まってた場所を見すればね、いいところですね、孫滝になってね。そして孫滝のあのこの皆さん写真見ましたね、中上線。この一本の太さがですね、1メートルですね。こんな太さの中上線はありません。今日ですね、松山の文化伝承館に化石の話ですね、県の博物館の学芸員の石山という人が来てるんです。私写真見せた。見たことない。今日の話、俺も行くって。今日は観音湯に泊まる予定だったんですけど。石山さん、そうですね。こんな太い中上節理で、中上節理というのは下からマグマがこう、ドロドロしてるやつが上がってくるでしょ。ドロドロしてるからね、これどっちかに傾くんですよ。で、こういうふうに、中上だけども、寝ている中上が多いんですよ。あそこはバチッとこう、立ってるんですよ。そして、一番最初私はね、この太いのがサインでね、上の方のこう中上線だって、それができて負担になったんですね。だから一番最後のマグマが空洞のところゆっくりブワッと上がってきて落ち着いた。だから世界に稀に見る直立のですね、垂直の中上設備の1メートルの太さのあれ、これは貴重品ですね。だからそこから水が流れてくるとか、水の量が多いとか少ない、こんな水の量の小ささでこうあれする人はない。俺は立派なもので、時々流れない時があっても、それ滝でいいんで。だから、そして深奥がそんなに深くないですからね。そうでした。これ皆さん見てください。私が作ったんです、これ。はい。 僕の指導は相葉さんの指導はこうなるんです。そういうことですね。私はそれから先ほどの田沢建ての話だいぶかっこつけたけども、これが田沢建ての実物ですね。すごいですか。佐藤春樹さんたちが使ったんです。それで、今どこもあって、そういう点でね、滝という字はですね、三千円に竜という字が書くんだ。竜だってね、眠ってる時あるんですよ。だから水が流れてる時だっていいんですよ。滝が出てるなと思ってね、春先がどんどん流れてる勢いいい時だ。その勢いが時々水で食べるようにしてですね、で梅雨の頃もう一回田んぼに滝の水を置きたい、そういうふうに考えればいいんですよ。で、私たちの作っている米は若滝、豆滝、飛行滝の水で作った米だ。これ売れると思うんですよね。最後にせっかくこんな滝を見たのだから勝ち時をあげよう。私が AA をってやったらやらない人もいるんですよ。あれですよ、そういうのは。でも、あの時は盛りすぎてるって言われて。自然と美しいのを見てね、燃えない方がおかしい。この時そっちを見てるなんてはね、全くダメだ。しないからね。これ皆さんは自信を持ってください。これ新坂田新の水源を俺たちが見守っている。私たちの体は 70% 水です。その水を供給しているのは俺たちだという自信を持つべきだと思うんですね。その代わりいい加減な水はいらない。水のあるところはきれいにしない。だから田沢ダムのところにゴミを落としてきたらこしらえてもいいんですけど、ね、それ持ってくるべきだ。そして私たちは最上川の上流に対して上流の下にお米を流すなというべきですよ。ヨーロッパでライン川とかそれからセーン川の人とか今はものすごく水がきれいです。それは下流の人が上流の人に対してゴミは残さないでくれと、こういうところですよ。だから私たちは山形県民にその坂田さんゴミはこのようにしてくれと、だから世界遺産の資源だといいんですよ。対馬とかは四国ね、あれと同じくらいの旨味があったらこれは世界遺産以上ですよ。だから私は理事館で旨味を取り上げたのはそういう意味なんで、世界遺産だろうとなかろうとそんなことは関係ないです。私たちのふるさとの川であり、私たちの体を作っている水なのよね。その結果山形県全体が綺麗なんですよ。最上川の最後の最後の支流は有沢川なんですよ。その支流の有沢川もし上流の小林川田沢から全然ゴミがなくて最上川に入るときゴミ一つも流れない川だとすれば、これに見らないと上流の人に言えるの。その水で坂田の人は水道をやってみたらこういう坂田の人もくすぐったくなるわけ。そうですよ。だから私はそういう意味でこの相沢川、その相沢川の支流の田沢川、その支流の小林川の人たちは大切だと思うんですね。そして孫たちは誰の孫かで一生懸命調べました。結果的には赤滝の孫だそうですね。だから飛鳥神社のご神体になって、それから貴船神社のところには赤滝さんなんですね。だからこの地の源流の滝、それの孫なんですよね。すごいですね。この赤滝はすごい歴史がある。 喋ると私の詳しい人ってから、その孫ですからね。すごいその滝の孫ですから、素晴らしい。それに私がつけたんですよ、彦滝ってね、孫彦あれつけたんですね。そしてその脇に孫滝と彦滝の間に鳥のドームがあってね、一回来る気ですよ、ね、そしてその3つを見せてもらって、そして滝の脇に炭焼き小屋があるって。なんでこんな山奥に炭焼き小屋があるの、なんで昔からどうだって。でも私は滝を見に行ったんですよ。そしたら鳥の胴らしきものがある、これは炭焼き、これ全然つながらなかった。でも帰ってきて何日か布団の中で見たら、これ3つ同じだ。滝の水は滝の水ではなくて、これはこう顔を洗ったり、その炭焼き小屋をそこにあれば、炭焼き小屋の人が顔を洗ったり歯を磨いた時の生活水であり、ご飯を作ったりする。そしてその砦で集めた上流の木をそこでドーンと流して、木を集めたところで炭焼きにすればいいんだから。滝と炭焼き小屋と砦は三点セット。そして出来上がった生木を背負ってこないで、軽くなった炭の俵付きに入れて背負ってきた。そのままずっとこうです。だからこの地の先人はちゃんとその山をうまく三つ地をみんなあるところを狙って、そこに炭釜を作り、炭焼き小屋を作ってきたんですね。そういうところはここだけではないと、何かしらってあると思うんですね。それを拾ったらね、すごいところだったんですね。そしてここになんか府中の中学校が泊まりに来るそうですけどね、私はその人たちに何を見せるか、この三点セットだね、うん、これを見せたらね、私だって身震いしたんだから、その身震いした私がですね、こう体が収まらないのよ。それでね、収まらなくなった自分は夜中ガバッと起きてですね、それをあの景色をね、五七五七七の短歌にしようと思ったね。詩にしようか、作っていいな、全部ダメ、漢詩がいいだろう。いいですか、紹介しますよ。孫滝参加、宇宙の新山孫滝ありと、ね、高貴勇者、好奇心の強い人たちだ、ね、そういうことで言ってみようなんて、得にもならないことをやろうとする人です。これは勇者です。高貴の勇者、道なきを訪ねた、中将の設立名パクとしようと、パクスイ、滝の原点である泉が爆水落ちると、鳥の胴を水記憶して名鳥を遊ぶ放水、これならペンネームです。どうですか。まぶたき参加、宇宙の新山まぶたきあり、高貴勇者、道なきを行くと、中将の設立爆戦落ち、鳥の胴を水記憶して名鳥を遊ぶ。あの時ですね、ウグイスにいました。それから赤霊でも奇跡霊がいましたね。こことここが黒いのが赤炉赤霊、これは里にいます。この辺が黄色いのが奇跡霊と、これは山奥にしかいません。あとカワセミらしいのがいる、名前を持ったいい鳥がね、飛んでいたんですね。そしてこの滝を見に行ったこの勇者も遊んでいましたね。 ね、だから鳥と一緒になれたと感じました、ね、これがね皆さんにプリントして渡そうと思った、ね、だけどもね私漢詩の専門家でないのちゃんと韻を含んでるかどうかってなるとね印刷物を渡すとこれ韻を含んでないのかって言われるとねダメだから今もっと整理して大丈夫になったら渡そうと言ってこなきゃちょこっと今見てもらってね来て来たのよ作ってもらって臨場感がないよねいいんだけどねもう少しねこれ直して韻をやっぱりそれほどね、人に感謝を作らせるほどの力があったと思いますね。だって、いつも私、感謝を作ろうなんて思わないんですよ。やっぱりね、逃げないのよ、この体から、あの、滝と、鳥とね、あの、彦滝とで、これが、こう、1日過ぎても2日過ぎても、こう、体から去らないの。だから、捕まえるしかないんだから。じゃあきっと捕まえるためには何がいいかと思ったら関心がいいだろうと思ったんだ専門家であれば挑戦もしましたもう少し整理してちゃんと人の前に出せるように意味も全てくるなったらお知らせしようそういう意味でね、うん、期待していってください、ね、そうすると孫たちとトイと炭焼きもやは3点セットであるこの地の人の生活文化の知恵が入っていたんだそれを一緒に見られる場所があるということ自体がすごい、ね、これは府中の中学生に見せる一番いいところですね、そして、ね、そこにね人工のねこう木を貯めてねこの水位の違う人工の団子を作ってねで富士鶴でその丸太をこう上げるんだそうですね。その上げたと思われるところが平らなところがあるんですよ。それをこう違うする前にボンと実現すれば、このくらい水がこうちょろちょろって流れてくるの。その丸太をこうグッと上げると、水がガッと一緒になるために流れてくるね。そういうののモデル、あんまり大きくはしないでね、やれば、ああ、こうやって結局木を下に持っていくとき、多分持たないで、そうこう持ってきたんだと。生活の先人の知恵ですね。それを紹介する。将来と最上の自然の宝がある。私はこれは何かと、平田町とあの先の川の境界線が与蔵峠、与蔵沼ですね。これはどちらのものだなんていうんじゃなくて、やっぱり先の川と平田が共通して。やっぱり600メートルの高さでは川もなければ入ってくる川もないし出ていく川もないこんな摩訶不思議な沼はないです高さも高い、ね、見たことある人これしかいないなダメですよどこ生まれですか私なんかもう何回言ったここにいてね、行かないといけない。ちゃんと行って、私なんか春行って、夏行って、秋行って、一番おすすめは、6月の梅雨の頃。雨が降ってね、そして、前が見えない一寸先が、霧の中、その中でブナ、純銀です。プタって葉っぱから落ちる。触ってるだけでもねここからなんかエネルギーをもらったような気しますよで周りは全部ブナです純銀です、このくらいあまり太りはないですね1回私なんか1年3度か4度いったんですよ、だからこれをねするとね何ができるかってねこれできるんですねだからこれがここは予想通りでこういくでしょそれでこうなってこうなってこうね青沢越経由こう予想通り経由こうね循環でだから将来とはこれを1日で1回転してですねお湯2回張ってこっちにも入りますからねこうやってね3度ぐらい入ってくるからですね ういうルートがね、その手羽産地とかこの新山に秋を見るのでね、それ多分新民欲になる。これが俺たちのふるさとに青沢も一つだけダメよ、うん、日本どころじゃない。この他にもう一本行けないことはないですよ。こうですか、あの先側は道に引っ張るんですよ。こっちに入るところちょっとこっちにもう少し整理して、そして本当の意味でこんなに幅広くしてね、4車線が過ぎてる。おしゃれしてるから、ゆっくりこっちはこっちはここはゆっくりこうす、そうして開運するということに、将来のこの夏山、平田、先川、この意味ですね、あの桃源郷というかいい場所を作ることなんだよ。そう思いませんか。だから私来たんですよ。で、俺が年取ってこの辺にあった時、ここに来てみたいですよね、こうやって。そういう意味でね、私は、庄内、平田、最上の酒川だけでなくて、戸沢、それから万能川と協力してもらってね、こういう一本だけでなくて、そう、心情の人に、庄内の夕日を見に来ませんかってね、真っ青の海に真っ赤な夕日が、ジューって音を立てて沈むって、それを見て、これに入って帰ればいい。来てくるときは様子を思い、帰るとき急ぐときは合わせない、ね、ゆっくり通るところと急いで通るところと日本ここにある、そういうすべきだね。
はい、植松先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、これで、山本地区の皆さんの意識が少し、
はい、
また変わってですね、あの地域をさらに愛していただければと思います ね、
はい、ね。
でまた一緒に皆さんと一緒に何かイベントとかいろいろ企画をやっていきたいですね、
はい、
はい、今日の里山レポートはここまでにしましょうか。
はい、
はい、里山にはぬくもりがある里山レポート、また次回お会いしましょう、
はい、
さよなら。